マブラグラジオでーす。
リバーブかかってる。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。隔月になりましたので、月に一度のアートトピックの回、隔月担当、アートトピック担当のマガラです。喋りにくい。
隔月っていうか、まあ、奇数月担当ですかな。
奇数月、そうか、
うん、偶数月が森下くんが今テスト中なんで。
頑張ってたね、森下くん。
まあどうですかね、
うん、でもちゃんと、うん、もちろんちゃんと喋れるんだなと思った。まあ内容置いといてさ、
私内容置いてたかや
っぱだけど、なんかもっと喋れなかったからさ、自分はさすがに。
まあいきなりのっけから喋れてなさが出ましたけどね。
出ちゃったね。
あ、お気中です。
よろしくお願いします。
うん、まあ前回の先月の、6月のアートトピックは、
はい、
もう内容はもう本当に内容がないよって感じだったんですよ。森下くんのね、
やつ、うんうん、
正直あれ15分ぐらい編集で切ってるんですよ、あれでも。
あ、そうなんや、
うん、もう聞きやすいようにしてはいるんですけど、あれだったんやけど、うん、ただね、あの後ちょっと今撮った、さもうすぐ直後に撮ったやつを2人でこう聞き返しながら、
うんうんうん、反省会、
反省会をねやった時に、うんうん、結構なんか次こうしたらいいみたいなのがちょっと見えたんで、
勉強になるね。
それを踏まえたら8月の来月のアートトピックは、まあよくはなってくるんじゃないかなと期待してますけどね。
ほうほうほうほう。難しいよな、感想しゃべるのって。自分でもいつも思ってたけど、だからそこをどう、森下君の意見をもっと聞きたいってことだよね。あらすじじゃなくてさ、なんか
まあ基本情報は押さえてもらった方が、うん、親切だと思うんやけど、うん、それをまあどう見たかっていう、
ね、そうなんだよね。
そう、まあもちろん展覧会とかなんてどう見るか自由っちゃ自由なんやけど、うん、でもまあ基本押さえた上で一個のこうなんていうか基準とか、
そうだね、
一個の視点でもって切り取った時に、なんかまあそれがどういう基準かは人それぞれなんだけど、
そうですね、
まあ一つの感想っていうのは出てくるとは思うんで、まあ今日はね、アートトピックウォッチャーのマガラさんにそのお手本をね。
いやー絶対言われる思ったけど、まあいつも通りマイペースでいかわった。
うん、
一つ目のアートトピック、一つ目はですね、両国にあります江戸東京博物館で開催中の大妖怪展でございます。
そうなんですよ、これ行けなかった、前まで行ったんですけどね。
あら、本当、
ちょっと別予定が入ってしまって行けなくなっちゃった、
ね、ありゃまありゃま。これね、両国の駅前にある大きい建物なんですけど、
あれめっちゃでかいよね、あれ
大きい、なんで
なんかでかい下駄みたいな、
そうそう、変な形してんねんね、うんうん、なんでこのね、夏休みの大注目展覧会ということで、
はい、
私ね木曜日の朝一9時半からで、
うん、
オープンと同時に入るみたいなぐらいで行ったのに、うん、満員。
マジで。
もうね、子連れから学校の遠足みたいなんで来てる集団とかまでいっぱいいてて、
うんうんうん、
大人気だったよ。なんか、
まあ、今回この妖怪、うん、今まあこれチラシにも推しであるけど、妖怪ウォッチまで行ってるってことで、そうそうそうそう、まあこれはやっぱ子供がやっぱ多いかな。
ね、
うん、まあ、最近のこういう日本の古い絵の展示にしては珍しい、ジジババ推しじゃない。
そうなのよ、そうなのよ。まあ夏休みに合わせてきたっていう感じなんやろうね、子供推しで、うんうんうん、だから土偶から妖怪ウォッチまでっていうサブタイトルがついてんねんけど、
うん、
妖怪っぽい化け物っぽいものを全部見せようぜみたいな感じやねんか。
ああ、はいはい、
でそれを美術の方から重要文化財とか国宝とかも合わせつつ、
うん、
浮世絵とか、うん、そういうのからいろんなのありますよみたいな感じやねんけど、
うん、
結構リアルに子供が見るには気持ち悪いぐらいのもういっぱいあってさ、
あ、まあまあね、
絵としてもね、
そうあるべきやけど、
うん、でもここさ美術館じゃなくて博物館なんもあって、
はいはい、
なんかねキャプションとか見せ方とかもすげえ凝っててね、可愛いんですよ。
へ
え、うん、
もうあれやろね、今頃はもうこれを見に行く途中でも モンスターをゲットしまくりながらこう行ってるんでしょうね、子供たちは。
ポケモン GO ですね。ほんまやな、妖怪の夏やな、なんか。
まああれは一応モンスターってことになってるけど、うん、
モンスターとは別なんだね。あ、それでこの妖怪って、まあ、中身は素晴らしいんですけど、うん、途中で幽霊画っていうコーナーがあんねんけど、
うん、
幽霊も妖怪のうちの一つみたいな捉えられ方やねんな。
まあ
私別物やと思っててんな、うん、
まあ一応カテゴリーとしては別やけどな、でもまあ、うん、あのこの世のもの
では
ならざるっていう意味ではまあ一緒かもしれないけど、
うん、
うん、
それの幽霊画の部屋みたいにコーナーがあんねんけど、幽霊画ばっかり何個もかかった、その中のに2枚だけもうこれ見たら呪われるレベルちゃうぐらい怖い絵とかあって、
はいはいはい、
私初めてゾワってなった、
あ
絵を見て本気で怖くて、もうそこの前に立ってられへんぐらい怖いねん。これ描いた人ほんまになんか魂吸い込まれたんちゃうかと思うぐらい、
ああ
もうまがまがしい空気が放たれてて、そこの周り誰も近寄らへんねんか、こんな混んでんのに本気で怖くて、はい、子供とかもなんかこれおかしくないみたいな、飾れるレベルなみたいなさ、
はいはいはい、
そういうのが怖くて、ほんでな、それでこの作品リストにどこが所蔵してるかとか載ってるやん、
あ、はいはい、
ほんでさ、幽霊画だけ2つの寺がほぼ独占してて、ここの寺2つ、
あ、そうなんや、
めっちゃ怖そうと思ってさ、
あ、このえここ、
うん、ここ幽霊画の世界のところな、この2つの寺がいっぱい持ってんねんけど、
金生寺と
金生庵、
あ、禅生、禅生庵、
謎やわと思って、ここ行ったら幽霊がめっちゃ保存してあんねやろな、
まあそういうことやな、しかも1個は庵やから寺ですらない感じなんじゃないの、あ、
そうか、昔住職が好きで集めてたとこなんかな、
うん、
なんかそのそういうのも怖かった。
へえ。
しかもね、入ってその妖怪店入って一発目が北斎の天狗の絵やねんけど、
はいはい、
あんまりね見たことない感じというか、まあ有名な人に有名なのかな、この絵なんやけど、やこれも個人像の、うん、個人が持ってたりするやつとか結構来てて、
これ北斎なんやね、
北斎やね、
見たことない
ですね、ドーンと迫力があってね、
うん、
なんか引き込まれるというか、会場構成も面白かったですよ。
うん、
有名な絵も多かったし、もう一堂になんか見れる感じ、お得な感じしますね。
はいはいはい、
うん、そうなんですよ。なのでぜひ夏休みお暇な方はね、
いや僕も妖怪好きやからな、これはちょっと行きたいなと思ってるんやけどな、
なんか資料的にというか、沖さんみたいなさ、そういう好きな人たちには本当資料みたいな感じで見れるかもね、いろんなのが見れて、うん
う
ん、
今回のこの妖怪展のさ、メインビジュアルがこのさ、
うん、
口のでっかい虫みたいなやつやんか、
うん、気持ち悪いね、
壁蛇絵真鍮っていうやつ、これさ、これ駅にや
なんでなんて
もうその時点で結構覚悟してこいよみたいな感じ
で、そうやね、そうやね、もっとキャッチーなやついっぱいおるやん、
なかなかのゴア描写ですよこれは、
そう、うん、でなんかゆるいやつとかね、あのね、昔の人が あのなんていうの、鍼灸師さん、針師とか ああいう人らが医者を兼ねてた時代に、ほんまに腹の虫じゃないけど、お腹の中に妖怪みたいなのがいて、下痢が止まりませんっつったら、なんたらの虫がいるからやでみたいなんで、はいはいはい、それを絵にしてるっていうぼんやりのんびりした子供が描いたみたいな、
すごいゆるいな、
確かに、そうそう、そういうコーナーとかもあって、なんかレアなもん見れる
、
いやその幽霊見に行ってほしいな、
な
うん、めっちゃ怖いから、
ポケモン GO やりながら、
やりながらすごい怖い、
昨日どうでもいい話なんですけどね、
はい、
あの友達とちょっと飲みに行く途中に、
うん、
ちょっとした気違いがいてね、
あら、
そいつずっとスマホの画面から目一切離さずに、たまに発狂したみたいになんか壁とか殴って「うわ!」とか言ってるやつがおって、
うんうんうん、
だるこいつと思ったけど、多分あれポケモン GO っちゃうかなと思って、
マジでいやいや、そんな人街に増えんのかなみんなスマホ見ながらゾロゾロゾロ、
マナーをね守ってくださいね、うん、ぜひ
歩きスマホはダメ、
うん、あのアメリカで先行で出たやんポケモン、
あ、そうなんや、
そう、それで、うん、なんかあのアウシュビッツの博物館みたいなところに、
うん、ほうほうほう、
なんかガスのポケモンが出たみたいな、
ほう、
多分ね
レアなんかな、
いや、というより多分それは作りやと思うねんけど、
ほうほうほうほう、
みたいなのがすげえバズったらしくて、
うん、
それ以降その博物館 はあのポケモン GO 禁止館内、
うんうんうん、
まあ、当然そうですよ。
そうやな、う
ん、だってアウシュビッツでガスのモンスター出しちゃダメやん、
うん、あかん。
で俺ポケモン GO やってないんでどういうゲームか分かんないけど、うん、なんかそのチェックポイントみたいなのが多分あったり、まああの去年か、うん、今頃流行ってたあの Google のイングレスみたいなことなん
やろな、多分かざせばなんかその怪獣がいてゲットできるみたいなことなのかな、
うんうん、まあ部屋にもいたりするみたいですけど。あ、
そうなんや。
そうそうそうそう、
怖っ。
モグラグにもいたけどね。
あ、そう、
カニちゃんがゲットしてたけど。
それさ、ゲットされたら、ね、いなくなるの？
わかんない、
ずっといいのかな
また来るんちゃう、
また来るのかなすごいね、
うん、
でも今まで部屋でじゃあゲームしてた人は結構外歩くようになんねんな、もしや、
うん、と言われてるけど、別になんつうのあれ系のゲームって本当に廃れるのが早いからね、
うん、すぐ飽きちゃうね、
うん、うん、そうそう、まあそもそも俺ポケモンを全くこう通ってきてない世代やからさ、モンスターピカチュウぐらいしか知らんから、
私も、
うん、ちょっとねやる機会はないかなと思うんですけど。
ピカチュウもモンスターなんやな。
モンスターで、
あれ戦うのあの可愛らしいの。
そうやで、
あれいつもさ男の子と一緒にいるから友達みたいな感じで。
何だっけあいつ、ただしみたいな感じの名前。
ただしみたいな名前サトシタカシみたいな、うん、そうそう、あかんな、うちらポケモンの話したら、うん、怒られちゃうよ。
ヨネジとかじゃなかったっけ
そんなじいさんみたいなんじゃないってタカシかサトシやったと思うねんけどな。
勝地かヨネジかタイソンか
それらあれやん、ロクでなしやん、
ロクブルやな、
うん、あかんか、それまくりや。
ロクブル5でしたね、
ロクブルじゃあ次行こう。2つ目のアートトピック、2つ目は練馬区立美術館で開催中、尻上がりことぶきさんの展示、
あ、
回転展です。
回転展、
うん、尻上がりさん詳しい？沖さん、
尻上がりことぶきそんな詳しくないけど、あのヤジキタインディープを読んで、この人ほんまに天才やなと思ったけどね。
あ、そうなんや、
うん、あれ面白すぎるからな。
私その前の、真夜中のヤジさん北さんも読んでへんねんな。
ああ、はいはい、はい、
あれ読まんでも分かる、いきなり
ヤジキタインディープはもう単体で分かるはず。まあヤジキタっていうキャラ自体別に新しくないからさ、うん、まあそれさえその名前ぐらい知っときゃいけるっていうか、完全なサイケデリックやで。
あ、そう、
うん、ヤジキタインディープ、まああとヒゲの何だっけ
OL みたいな、
ヒゲの OL はその連載してた当時どこやったっけな、
その時見てんね
や、読んでたり
とか。そうなんや、
うん、
いや私もさ、ちょっとしたギャグ系の漫画家さんやな、名前を聞くなぐらいやってんけど、
うん、
震災の後に出た漫画読んで、
あ、そうそう、それ読んでないね俺。
いやあれがほんま結構感動的なのもあり、
うん、
なんかまた世界観がやっぱすごくて、
うんうん、
ほんま天才やなって思ってんな、
うんうん、
でこの展示を見かけてこれは絶対行こうと思ってたんですけど、
うん、ちなみにあのあれですよ、僕ら的には2年前の、はい、デルニエクリが主催したヘタウマとマンガロっていうフランスのマルセイユでやってた展示に僕らが参加して、その初日に尻上がりさんいて、
ほう、
もう俺も完全にファンすぎて、
うん、
もうあんまり喋れへんかったっていう。
あらあらあらあら。
でその、
うん、
ヘタウマの方の展示がめちゃくちゃでかい美術館なんやけど、
うん、
それのエントランスに尻上がりことぶきのライブペインティングがあってんけど、それがねめっちゃでかいんですよ。高さが多分どんぐらいかな、あれ4メートルぐらいはあったと思う、高さが。で横が 8とか10メートルぐらいあって、それ多分一人で描いてんねんけど、その数日間の間、そのライブペインティングがものすごい見事で、その、ああ漫画家の人がライブペイントしたらこうなんねやっていう、
うん、
そんだけ巨大な絵なんやけど、
うん、
その巨大な絵をまず1枚絵として1個のモチーフを描いてんねんか、すごいでかい。
ほうほうほう。
ただその間にすげえ細かい世界が何段階かに分かれてて、うん、一番小さい世界は両手のひらを広げたぐらいのところの、
はいはいはいはい、サイズ
のモチーフもあんねんけど、その全部が漫画やねん。
へ、
そう、一番でかい絵も漫画やし、
ちっちゃいのも、
ちっちゃいちっちゃいのも全部漫画になってて、
すげえな。
全部あのストーリーというか、まあセリフとかもあったりするんだけど、何かしら人が何かなってるとか、でそれが全部知り上がりことぶきの漫画やねん、完全に。すごい見事と思って、モノクロやねんけど、この人だから、あの本当にあのあれ見てから俺展覧会とかもできると思ってたから、ちょうど
まさにだね、
それこそ、うん、これはちょっと僕も見に行きたいですね。
それがねまたすごいんやけど、うん、1階と2階に分かれてんねやんか、この美術館、うん、で1階はあの過去作品とかの漫画の原画とか、うん、なんか墨絵でやったやつとか絵を中心にこう展示されてんねんな、
うん、
でずっとこの人あの朝日新聞の夕刊に4コマ漫画書いてあって、
うんうん、
それもの原画が展示されたりとか、あこう知り上がりさんといえばこれだよねみたいな、
はいはいはい、
それこそ矢敷竹絵もいっぱいあって、これが2階に行くと、うん、この回転って回転点っていう回転ってこのくるくる回る回転が今回の展覧会の目玉やねんけど、うんうん、上はもう完全に現代美術の作品みたいになってんねんけど、
うん、
絵じゃないねんか、
うん、
あのね夜間が今回の目玉、夜間やねんけど、
うん、このチラシの表紙にもね、
そうそうそうそうそう、夜間を目の前に座る本人の姿がねチラシになってるんですけど、
うん、
ね回転宣言っていうのをちょっと軽く読ませてもらいます。
はい、
夜間が静かに回り出す、ゆっくりゆっくりくるりくるり、その姿はこの上なく美しい、しかし回り始めた瞬間それはもう元の夜間ではない、水も汲めない、湯も沸かせない、ただ静かに存在を放つだけの金属だっていう、まあ、デュシャンみたいな感じになってくるんだけど、でめっちゃ面白かったんが、夜間がそのなんこれどういう夜間、部活とかで使う大きい、まあ、金色の丸い夜間が、
ザ夜間ですよ、
そうそうそう、回転台の上に置いてあんねんな、
うん、
でその後ろにちっちゃい電光掲示板みたいなのが夜間のところにくっついてて、
うんうん、
そこに夜間が置いてある状態の時はこの夜間は回転している間だけ芸術になりますってずっと流れててな、
はいはいはい、
ほんでたまに回んねやんか、で夜間が回り出した瞬間その電光掲示板に芸術っていう文字がピカピカって光り出すねやんか今芸術ですみたいな、もうそのシュールさといい何といい、やっぱこの人頭いいなって思うねんな。
いやすごいよな、
ナンセンス感の なんていうやろうね、うん、
それその存在自体ギャグになってるけど、うん、実際アートってそういうものっていう、
そうそうそう、
ちょっとした批評にもなってるみたいな感じだな、うん、
ほ
ん
と、
うん、
なんかねアトリエが模されたその部屋とかもあんねんけど、
うん、
イーゼルにキャンバス立てかけてあって壁に絵いっぱい飾ってて、
うん、
椅子置いてあったりとか もう全部回ってんねん か、うん、なんか壁に絵何枚もかかってんけどそれ全部ぐるぐるぐるぐる回っててでその次の部屋行ったらだるまがぐるぐる回っててみたいな、問題はまた次の部屋行ったら今度は白チウムっていう部屋になったら白っぽいものが600点ぐらいあるって言ったらブワーって並べられてて、
うん、
もうなんていうのティッシュとかゴミとかあんねんか、タバコのあれとかチラシとかそれ全部回ってんねん台の上で全部回ってんねんか、もうすごかった、
面白い、
面白いです、
話聞くだけで面白いやんその展示、
うん、話聞くだけで頭ぐるぐるする、いろんな意味でこういろんな人の頭ぐるぐるさせたんやなって思う、
はいはいはいはい、
うん、まあ、回った瞬間にゴミが芸術に見えるっていうさ、うん、現代美術 そのちょっと皮肉じゃないけど、うんうん、そういうのもありつつ、でやっぱさ物ってなんかこう意味があるやん、
うん、
神谷
高が、ね、
そうそうそう、うん、さっき言った夜間のとか回り出したらそれできへんわけやから、
うんうん、
存在意義なくなるやんみたいな、
うんうん、
いやデュシャン
平成の
平成のデュシャンやった、まあ、
デュシャンも逆に言うとデュシャンもギャグみたいな感じやからな、
ほんまにな、
うん、
でねこのチラシにもあるなんかこれ回転道場やったかな、道場の先生みたいな、うん、あの手でねチラシ写ってるんですけど、
はいはい、
これに関する映像もあって、
はいはいはい、
映像もねループされてる、ずっと、
ああ回転してる、
そう回転してて、うん、でちょっとだけなんか違うとことが挟まれてたりするみたいだけど、
うん、それを再生してる DVD も回転しとるんでしょうな、
そうなんですよ、そういうことなんですよもうね楽しいですよ、知り上がりさんってこんな感じなんやと思ってさ、
ああ、
うん、
そうね、まあ なかなか本人自体は謎に包まれた感じはあるよな、
うん、なんか面白い人なんやろうなと思うし、真面目やなとも思う、真面目な人なんちゃうかなとも思うし、
でも俺フランスでパッて、ああ知り上がることぶきおると思って、
うん、
ちょっと喋ろうと思って行った時のあの何とも言えん圧っていうか、
そうそうね、
この人怖い感じがちょっとすると思った、ま、全然なんていうかこう、まあ静かにしてあるだけやねんけど、
うん、
まあ
ファンやからじゃ
あそれもある、うんうん、それもあるけど、なんかただならぬものが出てたよ。
あそう、
うん、
いやその展示見るとその可能性あるかもなって思うな、うん、やっぱ結構すごかった。うん、緩いねんけど、やっぱその緩さ、こんだけその緩い雰囲気と、なんていうやろう、中身のある感じというか、考えられてるなっていう感じの、
うん、
こんな見せ方できねえなみたいなさ、
まあそうや
な、すごいなと思いましたね、
うんうん、いやすごい表現者としてすごいと思います、本当に。
いやびっくりですね、
うん、
いや、やじきたとかちゃんと過去作も全部読みたいなと思いました。
はい、
はい、これはね9月の4日までやってるので、こちらも夏休みで、うん、
ちなみにさっきの大妖怪展も、
妖怪展はね8月の28日までです。
ですね、
うん、はい、です。それでですね、今回は3つ目のアートトピック、これはですね、たまたまインスタかなんかで知って見に行った展示なんですけど、
うん、
これね7月の31日までしかやってない小さな展示で、銀座にあります伊藤屋っていう有名なあの文房具屋さんがあるんですけど、
はい、
そこのビルの地下にあるインスピレーションホールっていうね小さい部屋があるんですね、
うん、
そこで行われてます、池田修造木版画展この指止まれっていうね、まあ可愛い女の子の版画の展示なんですけど、
うん、この人知ってますよ、この人というかこの絵知ってますよ。
あ本当ですか、うん、おすごい、結構ね知る人ぞ知るやったらしいねんけど、昔はね、うん、もう亡くなった方なんですけど、ちょいちょい出回ってたみたいやねんけど、これ絵もいいなと思って、絵がいいなと思って最初は行ってんけど、行ったらすごい面白くて、この人東京に住んでた人やねんけど、
うん、
出身が秋田の人で、その地元にもう並々ならぬ愛があって、
うん、
常に地元のための仕事やったら何でも無料で請け負うじゃないけど、
へ
なんか広報誌やりたいんやけどっつったらもうごっそり送ってくれてタダでいいとかやってた人で、だから地元ではあの郵便局の通帳とか、
はいはいはい、
カードとか、はいはい、で何子供の冊子だったりとかで、
うん、
地元その何とかし二課保市やったかな、二課ではもう知らん人おらんっていうぐらい有名やね、そこでだけ
は。はいはいはいはい、はい、
ほんでその町の人にやっぱりたくさん買ってほしいから、
うん、
高くても2万円までしか値段をつけないとかで、
はいはいはい、
だからなその町行ったらみんな絵あんねん家もう子供が生まれたら誰かが送られるとか送ってくれるとか、結婚式を引き出物はこの人の版画やとか、
すげえな、
なんかある旅やから、もうすごくて、その愛がなんか、
うん、
その町のその市の人っていうか、そこら辺の人はもう全国区のさ作家さんやと思ってるからさ、
はいはいはい、
もうみんな絵を買うのは当たり前っていうさ、
うん、
とこが日本にもあったんやなと思って、なんか胸がキュンとした。
まあそうやな、なんかすごい、うん、あのピンポイントなローブローアートのマーケットの作り方って感じがするけど、どこで見たんかな俺この人の絵、なんか見たことビリケンかなんかで見たのか、なんかすげえ昔に見た記憶もあるんやけど、うん、うん、知ってる、なんか可愛い絵ですよね。
そうなのよ、だいたい子供中心で目の大きい子供の版画で、
うん、
なんか見たことあるっていう感じのね、
うん、
絵なんですけど、これあの版画やから浮世絵とかと一緒の多色刷りで、
はいはい、
やらしかも自分で全部刷って貼って、
ああ
そういうこだわりが、いや自分で刷るから安くできるとかもあって、ああ、
はい、
色のこだわりもあるからやと思うねんけど、う
ん、なんか版画に見えへんよな。
そうなのよ、なんかねその一番上の女の子のやつだけでも、
うん、
10版ぐらい刷った。
ああ
一番最初にすごい薄い水色から始まり、
うんうんう
ん、どんどんどんどん重ねていくっていう、
うんうん、
気の遠くなるような作業の木版も飾られてて、
うん、
私何回か前に恩地幸四郎さんっていう版画の人をやってからずっと版画ちょっと興味あって、
はいはい、
いや、やっぱ版画面白いなってなった。
あ
やっぱ印刷のね すごいプリミティブな方法だと思うんですけど、
うん、
かっこよかったですね。
すごいな。
漫画でまた子供の可愛らしい絵やねんけど、すっごいなんか胸に刺さる感じの可愛らしさ。
このさ、顔の影とかってどうやってんの、うん、これ最後に薄く違うよな、これって
顔の影もね、途中で版が出てきたりしてその上にまた重ねてとかで、最後に1枚とかじゃなかった、途中で出てきたりする。
途中なんや、
うん、
あこの
体の影とかも途中で出てきて、で上か一回影の版を吸って、その上からもう塗りつぶすみたいな薄い版が乗っかったりとか、
はいはいはいはい、
結構重なりがすごかったね。
うん、
だから計算してこの薄い水色の上にちょっと薄いシルバーみたいなの乗せたら濃くなるなじゃないけど、
うん、
いやその色の指定にこだわりがすごいあったんやなっていう感じだね。それほんでなんかアトリエ行ったら4畳半ぐらいのところに積み上がってて、これどうするんですかっつったら、え、古いやつから燃やすみたいな、へーみたいなさ、そんなって、でね、なんかにちょっと前ぐらいに、うん、なんかその地方の、フリーペーパーみたいな冊子で、
うんうん、
よそから来た人が編集してたから、なんでこの地方ってこの絵飾られてんのってところから掘り起こされて、今やっとその美術館で展示したりとか、その地方でやったりしてるみたい。
あーへー、
うん、で最近人気に火がついてきたみたいな、
うんうん
うん、ことらしくてですね、
うんうん、
なんかそういう生まれてる作家って日本にもいっぱいいたやろなとか考えるのも楽しかったですね。
そうやね、だから東京で活動は一応してたんやんの、う
ん、なんかね学校の先生した後30何歩かで上京して、そっからずっと東京で制作してたみたい。
で出来上がったらこの地元の人たちに売ったりしてる、ね、
うん、そう
みたいですね、東京でもまあ多少は
うん、いろいろ展示はしてたみたいやねんけど、展示というか作家活動をずっと続けてはってんけど、うん、向こうのに行っては向こうでスケッチして、向こうの絵描いたら向こうに置いていくとか、
うん、
カレンダー作るってなったら12枚無料で送ってくるとか、そういう感じのね、なんか結構熱い人やったみたい。
なかなか濃い3本やな今日。
そうやね。夏休みだからね。
やっぱ夏面白い展示あるな。
あるある。今ね現代美術館とかがクローズしてたりするから。
あ、そうそうそう、トゲンビとかね。
そう。
建て替え。
そうだね、オリンピックに向けてかな。
うん、そうやな、
大新工事とかだろうね、
うん。
パルコも閉まっちゃってるしね。
うん、あれなんでな。
あれもそうだと思う。
あ、そうな
の。うん、大新工事やろ、オリンピックに向けての。
そうそう、だからこれからだからそのまあこれ音楽業界では結構ね問題とされてるけど、あのデカめのホールが全部建て替えに入って。
そうなんや。
そうそうそうそう、
そっか、
そのだからすげえでかいところか、
うん、もう武道館とか
結構ちっちゃいところ
ライブハウスとか、
うん、だからそのしかないから、その中間ぐらいのアーティストができる箱がなくて、結構大変な感じになってるらしいですよ。
なるほど、
うん、
そんな問題が行われてるんだ、
うん、らしいらしい。
へえ、う
ん、だからある一定レベル以上のとこ人らは多分頑張ってリスクを犯して武道館とかに行ってるけど、うん、ある一定以下の人は、
うん、
むしろ小さい箱に流れてるから、そのちっちゃい箱でいつもやってたような人らができひんくなったりとか。
すごいしわ寄せ、いろんなとこ見てる、そ
う、うんうん、らしい。だからでもまあ美術でいうと逆にそれはなんつうの、新しいこういうさ、
うん、
今まであんまり行ったことない箱に、
そうそうそ
う、展示が流れたりとかして場所を発掘するいい機会になる可能性がある、
ね、そうだね。
だってい
つも
このインスピレーションホールなんか聞いたことない、
聞いたことない、ね、うん、なんかね伊藤屋ってすごい老舗で有名やねんか。
何屋さんの？
文房具屋さん。
ああ、そうか、
うん、だからなんていう、なんすっごいきっちりしたハンズの文房具専門みたいな感じで、
うん、
はいはい、それがめっちゃ新しく建て直しあってな、ビルですごい綺麗になってこういうホールも作ったみたいだね。
うーん、
いやここ良さそうやなと思った。ほんでその展示が、まあ、簡単に白いギャラリーというか箱やねんけど、会議もできそうなぐらいの天井高いホールって感じやねんけど、
うん、
もうねこの展示16日か30日か2週間ぐらいか、
2週間やね、
のためにもう絨毯まずこの人のためのものに変えてあるし、
うん、
で照明もこうなんていうの、 真ん中にある電気の周りをこう丸くランプシェードで囲ってあるみたいな布で囲ったやつもこの人の絵から取ってきた柄で全部巻かれてたりとか、もうねそのホール全てのこの愛やなって思った。なんか
まあ愛やし、むしろそれ自体がその企業の宣伝なんじゃない、うん、こういうこともできるみたいな、
ね、あとな、ほんでなんでこんな結構お金かけてできんやろっていうので初めて知ってんけど、このふるさと納税を活用して行ってる文化庁の地域活性事業みたいなのをやってるみたいで、だからそれが地方のにお金が降りて地方の作家を展示するっていうところにお金が出てるみたいよね、うん、
なるほど、
そんなシステムもあんねやと思って。
なるほど、この事業は二カホ市へのふるさと納税を活用して行ってる、ふるさと納税って結構なんか面白いらしいよね、
うん、聞くよね、
なんかいろいろこうリターンがある、
そうそうそうそう、しかも結構お得にっていうね、うんう
ん、でもこういう使い方もあるんやな、
うん、
ふるさとの二カホ市へのふるさと納税によって東京で展示があるってなんかすごい変な感じやけど、でもまあ確かに二カホ市の宣伝にも確実になるからな、
うんうん、だから二カホ市はそのこの作家さんのことを周りの人に教えてもらって知ってからすごい人やっていうのを、うんうん、二カホ市でちゃんとしていこうみたいな、
うん、今二カホ市って言いにくいなこれ、
二カホ市、二カホ
10回言ってみて、
いやニカホニカホニカホニカホ
ニカホだけやったら言えるよ、ニカホシ
ニカホシニカホシニカホシニカホシニカホシニカシカホシニカホシニカみたいな
途中は途中は元阪神の赤星出てけへん
出てこうへん出てこうへんニカホ
です、
俊足なっていうね、
なるほど、
池田修造さんです、
池田修造さん、
はい、うん、ぜひみんなに見てほしいな、というかちょっと名前だけでも覚えといたらね、なんかいろんなところで見れそうな気もしますね、これから、ね、うんうん、結婚式の引き出物木版画のとかいいな、かっこいいな、ほんとそれが子供が生まれたらじいちゃんが絵を買ってくるとかさ、
うん、
なんか根付いていくっていいなって思いましたね、
まあ、ある意味こうなんていうんですかね、こういう言い方どうかわからないですけど、あのすごいあの嫌いにな人少なそうな絵やんか、
そうそうそうそう、間違いない、
こうなんというか、
うん、
そう、これはそら引き出物でもらったら嬉しいわ、
そうやね、
うん、
もうこういうなんていうの、ふるさとへの情景とか子供が抱えていくようなこうちょっとセンチメンタル な、
そ、 うやな、
それをずっと追い続けていった人やね、うん、
この目の物悲しさ半端ないね、
そうやね子供可愛いねんけどなんかすごいねんな、
黒目がちな
人形感もありつつ、
うん、
で結構外国人みたいな顔してるな、鼻筋キュッとしてて、
ああそうね、
うんうん、
この子供っぽい髪の毛の感じがちょっとたまらない、
うん、デコが広くてチラッチカチカ
少ない感じというか、
そうそうそうそう、前髪がねそうなんですよ、ぜひもう、ね、検索したらすぐ絵も出てくると思うので皆さんぜひチェックしてみてください、
あ、はい、
そしてあなたのふるさとの作家を見つけてほしいですね、
あ、
おらんのかなと思った、私だったら奈良とかさ、
はいはいはい、
読めな人はおるやろうけど、こういうじわじわやってきた人みたいな、
まあそうやね、
うん、
まあ、いいなって、うん、探しゃいるんでしょうね、うん、全地方にね、でも、まあ、C レベルになると、まあ、いるか分かんないけど、
あでもこの人が一個言ってる中でなんでそんな作品安いんですかみたいな聞かれた時に、版画の多色刷りなんて結局普通に飾ってたら持って5年やねんみたいな、
あ
だから高くしたらあかんって言ってはって、
あ
でこうやってなんていうの、この人がこう知られていくことで、
うん、
どんどんやっぱ値が上がっていくわけやんか、
うん、
やけど本当に高く売るのを嫌がってた作家やから、うん、5万以上は絶対にありえへんと、
うん、
今では回ってて5万以上っていうのはちょっと意図と違うもんではないかっていうのを皆さんにも知ってほしいみたいなのを書いて、
はいはい、
本の中に書いてあったりとか、
1個のエディションどんぐらいなんやろうね、
ね300枚とか切ってるやつとかあったね、
あ300で2万ぐらいって感じ、
うん、いや大きいやつでそれぐらい、
ああ
大きいって大きい、まあ、これぐらいかな、大きいので、
まあ A3 とか、
うん、A3 とかもうちょっと大きめのやつでも、
これで2万円ぐらい、
2万円とか3万円ぐらいやな、
ああで、うん、まあそれはエディションまあ数十とか100
とかなんやと思う、
まあ、うん、別に全然あの商売としては全然成立はしてる、
ね、そうなんですよ、 ただそうそうそう、で大きい作品はもうこの人全部自分ですってあったから、その当時刷られたもんしかないねんけど、はがきぐらいのサイズの小作品っていうんですか、
うん、
それは、もう生きてる間にここの刷り師だけは信頼して、この人にだけは小作品は任すって言われてた人が横浜の方で生きてて、
はいはい、
その作品だけ売っててんやんけど、それとかはね8000円とか、
ああ
だから小作品だけはこれからも出回っていくって感じみたいだね、
うんうんうん、まあ一応その生前のその作家の意図をちゃんと引き継いで、そんなに今後も値段は
上げずに、
上げずにやってもらえるとすげえいいよね、
うんうん、なんかそうこういう展示もあんだなと思ってね、
うん、
面白かったです、うん、
まあ、お気づきの人も多いと思うんですけど、
はい、
今日は普段より僕静かだと思うんです
よ本当にね、
まあ、何も天井見に行ってないのもっていうのもあるんですけど、
それはでも毎回じゃん、うん、
二日酔いなん
で私の収録いつも二日酔いやん、奥さんなんでなんてなるやん、
なかなかハードな、
ハードやんな、私も朝から頭痛かったもんな
やっちゃいましたね昨日ね、
やっちゃいましたね、
うん、
いやいいじゃないですか、ワクワクは他の回のテンションでいいんちゃうの、他全部結構テンション高めやん、
そうやなそうなんよな、
ハードトピックはね聞いてもらいながらこうちゃっちゃと沖さんの意見をね、
全然最近だから俺なんやろ、和田トピック折れないトピックは全然なくて、
だって映画のランキングもあるやろ、
うん、映画は来週上半期映画談義、ね、
もう映画仕事みたいになってるもんね、
まあ、仕事っていうか、まあ、趣味、
うん、すごい
趣味、実一応このモグラグで喋ることによってモグラグの宣伝になるという実益を兼ねてると信じて、
はい、
真剣に真剣に何時間を費やしてるって感じだけど、うん、
でも私すごいなと思うのは、
うん、
映画ってさやっぱ読み込んで話できれば海外の人ともそれで喋れるやん、
まあそうだよね、
あれがすごいなって羨ましかった、
あ
もう外国の人来てさ喋ったりするときにさ、うん、何喋ろうってなるやん、ちょっと
あ、まあね、
一通りちょっと話終わるとさ、
うん、
映画っつったらやっぱみんな好きやから見てて、
そうやな、定番の映画とかもやっぱあるしな、やっぱり、
うんうん、で好きな映画とか聞いたらさ喋れてないのにもうなんか仲良くなった気になるみたいなさ、
はいはいはい、
あるし、
うん、まあそれにしてもね、まあ、これは次回喋りますけどね、
はい、
ファインディングドリーに対する僕の衝撃たるよね
もぐらがみんなねニモのファンでね、
ニモは大好きですからね、
最高ですからね、
もう暗淡たる気持ちで映画館も出ましたね、
ニモの次が今回のドリーになんねえや、
うんし、うん、まあ続編ではある、まあ、ドリーっていうキャラ自体はニモにも
出てくるもんね、
結構主要なキャラなんや、
でそれが今回主役としてっていうことなんや、
うん、
それがあかんかったんや、
あかんかったですね、
残念よな、なんかピクサーとかディズニーとかアニメあんま外さんのにな、
いや最近外れてきてんねん、
あらほんま、
うん、もうそれはもちろん興行的には当たってんで、うん、そこは外さへんけど、内容的にうわ微妙っていうの最近多いっすね、
あそうなんですか、うん、あれは、
ま
あ、
昔はほんまにヒットしたやつイコール面白かった、
うん、
時代はがあってんけど、だんだんねちょっとやっぱああいういわゆるこう集合地的な作り方の限界っていうか、
ほうほうほう、
なんかやっぱりその最適解みたいな作り方をピクサーはするんやけど、
うん、
そのやっぱこう最終的になこう例えば2つの選択肢があった時に、
ほうほうほう、
こうズバッと決める一人のこうディレクターのこうある種のこうエゴみたいなのがないというかあるんやろうけど、それがまあとにかくみんなが優秀すぎてというか、
あ、
うんうん、
なんかさちょっとぐらい不器用でもいいから重いとさ筋がパンと通ってる方がさ、
そうやね、
グッとくるみたいなことなんやろうな、うん、
でたまにそういう作り方がめっちゃビタッとハマる時があって、それが去年のインサイドヘッドやったりするんだけど、でもやっぱりその傍らでやっぱり特にやっぱりベイマックスとか以降かな、
うん、
なんかあんまり、
あ確かにベイマックスそうか、
うん、いいなっていうのがちょっと減ってきた、
あらあらあら、
ただ、うん、あそうか、まあこの話するとちょっと長いけど、
はい、
あでもまあ喋るかな、まあ一応喋っとくけどここでも、はい、CG の進化っていうのもさ、
うん、
ピクサー 中ではこう伴っていったわけやんか、
ね、
作品を重ねるごとにも
う
ほんでもう極まったやん、
はいはいはいはい、
あるし意味もう質感とかも全部再現できる
みたいな。
でなんかあのピクサーってあの本編の前に短編が絶対ついてくるやんか、
うん、
そこでは割とこう実験的なというか CG の別の可能性みたいな、
ね、うん、
で確かに多分ニモと比べたらドリーって CG 多分進化してるとは思うねんけど、うんうん、そのもともと割とこうなんていうかなあんまりリアルな世界観じゃないから、
うん、
そのあんまりこう進化が分かりにく
い
やけど、それに超拍車をかけたのが、
うん、
今回のドリーの前に流れる短編の CG がすごすぎて、
うん、
だからその俺今回ドリー見に行く時に、うん、見に行く前にテレビでやってたニモを録画してたやつを見て、
はい、
ドリー見に行ったんやんか、
うんうんうん、
よりこう入ろうと思って、
はいはいはい、
でテレビでにも見てる分には全然問題ないやん CG も、そう、もうあの時点でも結構もうやっぱその
鑑賞
に全然耐える CG やったし、
うん、
ただ今回の短編の CG がもうほんまにもう吐き気がするぐらいすごい CG やって、
へえ、リアルな、
リアル系ですごいねやんか、
へえ、
それ浜辺を舞台にしてね、しかも海とか、
海やん、
海とかビーチ の、その砂粒の描写とかがもう恐ろしいぐらいよくできてて、でそれを見てしまってからドリー始まるとドリー自体の CG の進化がすごいぼやけてしまうね手前の方がすごすぎて、
あ、それ短編失敗じゃん、
別に荷物ほとんどクオリティ変わってないやんにしか見えへん
ね。なるほどなるほど、進化してるはずやのに、
進化してると思うんやけど、
うん、なんかいろんな意味で残念やな。
そう、でもまあそれはさ、こう嬉しい悲鳴って感じやから別にいいねん。
なるほど、それはいいんだ。
ただでもそのまあここから先はちょっと長くなるんで。
わかりました、次回を楽しみにと、は
い、うん、なんかやっぱりこう、うん、複雑な。
なるほど、わ、
うん、
かりました。
だそういう意味でやっぱりこうなんていうかな、こう木版画は木版画で別にさ、
うん、
その版を重ねてるだけっちゃだけのすごいシンプルなんやけど、
うん、
やっぱりそれの味みたいのがさ、
いやーありますね、
あるやんやっぱり、
うん、
で妖怪画も妖怪画でさ、別にそのなんていう その当時の、
うん、
まあ絵の具で当時の技術で当時の想像力で表現されているんやけど、
そうだね、
やっぱりこうなんていうの、まあ今にもつながる妖怪のベースのフォルムとかももちろんこの辺にできてたりとかもあるけど、
うんうん、
単純にこうかっこよさみたいなのは、
うん、
全然変わらへんやん。
そうだね、
うん、あんまりこう絵画自体のテクノロジーってまあ一番シンプルな描き方、紙に絵の具でっていう手でみたいなんでいくと、
うんうんうん、
もう別にそれ自体はもう進化しようがないから、
そうやな、変わらへんね、
うんうん、
北斎もその前からの人も大木さんも同じやり方やもん。
そう、
うん、
そういう意味でのそのなんていうの、やっぱり廃れなさっていうか、
うん、
はあったりするんだけど、やっぱりこう技術をベースにする、
そっか、技術な
ものって、
うん、
まあ特に今やと CG とかに関しては、
うん、
多分もう本当にまあ今やっとっていうか、もう本当にこれ CG か CG じゃないかとか、
うん、
もうど限りなくシームレスやから別にさ、あのそんなことも考えずに見れるみたいな感じにはなってるけど、
うんうん
うんうん、なんかね、そうなった時はあの好きな質感とかさ、
はいはいはいはい、
そういう世界になってくるから。
せやな、
この前僕の友達のバイオンっていうのが来たんですけど、
ほうほうほう、
バイオンは今ゲームクリエイターあと音楽家っていうやねんけど、
うんうんうん、
やつは、うん、あのピクサーアニメの質感がそもそも全部苦手やから、ピクサーアニメが好きじゃないっていう、
ああ質感があかんってことか。
そうそうそうそう、
なるほど、
見てないって言って、
へえ、
てかそもそもアニメ自体がすげえ苦手って言ってて、
あ、質感的にいるいる、そういう人いるいる
まあでもそういうことになってくるよねやっぱり、
うん、
うん、それちょっと納得しちゃってしたっていうか、ピクサーアニメの質感ってあるっていうか、
あるあるある、
CG アニメのあの独特の
感じあるよな、
うん、間違ってなさっていうか、
うんうんうんうん、
光源が明確に一個で、
はいはいはいはい、
それでこう3点透視図法でみたいな。で何かちょっとぬるっと感があるみたいな、
うんうんうん、全部ピントが合ってる感じとかね、うんうん、なんかちょっとドキドキする。
そうピントを外した時のピントの外し方の間違ってなさみたいな、うんうん、正確すぎてなんかちょっと違うみたいな。
そうか、うん、もう本物そうすぎて逆に嘘もに見えてしまうってことだよな。そうそうそう。
だから例えばトイストーリーとか、うん、例えばまあこれピクサーじゃないけどあれレゴムービーみたいに、
はいはいはいはい、
もともとプラスチックなもの
やったらね違和感ない、
再現するってその中で語る分には超いいねしじゃんって
。確かに確かに、うん、そっかそっか。
でもちろんチャレンジはしてんねんけどな、なんか髪の毛のさ、うん、感じとか、
いろんな方法で手を返しなおかい出てくるよね。
そうそうそう。だからテクスチャーの作り方とかってさ、うん、もうそれこそピクサーを中心にすげえ進化はしてんねんけど、そのテクスチャーをこう計算でデジタルで作り出しているっていうこと自体が宿す質感
質感、
うん、
ほんまやな。
結構難しいっていうかね。
なるほどなるほど、うん、
そろそろすげえなんかダーティーなすごい汚い映画とか作ってます、ね、汚れ表現、
汚れ表現ね、
うん、もううんことかタンとかゲロしか出てけへんみたいな映画をピクサーがもし作ったら
それすごいね。
ちょっとブレイクスルーになるかも。
なるほどなるほど、うん、ホラー映画とかやったり、
ね、そうホラーとかな、うん、いいよね。
グシャッてかみたいな、
うんうん、もうほんまロワーク的な感じでね、
うん、
だけじゃないですかピクサー
ピクサーになっちゃってなっちゃいましたけどね。夏休み目白押しなんで、
はい、
皆さん展示会展覧会に行きましょう。
そうですね、
はい、
まあ、どれも見てくださいね、
うん、見てね文句を言い合うっていう、
うん、まあまあというより好きな人多いと思いますよ。評価も高いし、いや別にそういう人たちをどう引いて批判するつもりは全くないんですが、
です、ね、
僕はダメでしたというだけなんで、これは
がっかりしたんだね。
がっかりしましたね。
そっか、
ニモに全部書いてあるからな
ニモが全部言ってくれた、
うん、ニモにニモを僕は見ます、何回も。
あと妖怪展も行ってくださいぜひ。
うん、そうですね、
うん、
まあ、あとポケモン GO は、うん、マナーを守って。
そうやね、私はやらへんけどな。
俺もまあ多分ないでしょうね、うん、
ってなわけで7月のアートトピックでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございまして、太田さんの方からインフォメーションよろしくお願いします。
はい、郡司裕介個展花歩きたち、もうあとも
ういよいよ
2日で終了となります。
今週いっぱいでございます。
7月31日日曜日の20時までです。
はい、ということでこれまあもう何回かリピートで来てくれる人も結構いつもより多い、
そうですね、
展示ともなってますしね。この週末にかけてグッズが
追加されました。
追加されていたりしますから、あと小作品ね2500円からありますからね。もう立体に限っては1500円からあって、小さいのはかなりもうほんまに売れてますんで、もう本当にねこの空間あと2日間でなくなってしまいますから、ぜひお見逃しなく。
そう、見るのに時間がかかるのでぜひ時間にゆとりを持って、
そうですよ、
来てください。
はい、花歩きっていうね、ビコールイという架空の動物がテーマになってますけど、
はい、
いない動物をさもいるかのように書いた本をがこの展示の着想なんですけど、もうそれによって作られたこの花歩きたちって展示がもうすらいなくなってしまいますから、2日で、
はい、
いっぱいで、ぜひぜひかなり気合いの入ったぐんちゃんの展示なんで
楽しみに来てください。
この機会をぜひお見逃しなく。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム305でした。
ありがとうございました。Drag.